なことをね、メンクさん毎週毎週いじってるじゃないですか。
うん。
あのね、やっぱ良くないんですよ、こういう毎週毎週そのね、うん。だって初めて放送聞いた人はメンクって誰やねんってなるじゃないですか、そもそも。
ああ、そうやな、う
ん。なるし、もうなんかうちはネタみたいになっちゃってるじゃないですか。
うん。
それにここでメンクさんいじるとどういう現象起きるか知ってます？
わかんない。
僕んとこに LINE が来て、今週もいじってくれてありがとうってメンクさんから来るんですよ。
あ、そうだよ。
あ、何なんですかあの人は。いい人すぎるでしょ。今週も僕を話題に上げてくれてありがとうぐらいの LINE を送ってくるんですよ。
そうなんや。
なんていい人なんだっていうね。
M やな。
まあ、メンクの M は M ですからね。バリちゃん以上のファンの可能性があります、メンクさんは本当に。
なるほどね。
だって、スプリンターズとか、そういう G1 とか、うん、まあ、G3 とかも何でもいいんですけど、
うん、
あったら過去3年とか4年とかの放送聞いてるんですよ、彼は。
あ、そうなんや。
M ラジの。
へー。僕だって去年の本命何かもすでに忘れてんのに。
僕去年ミッキーアイルです。
おー。
拓也さんはね、覚えてねえな。
なあ。
うん。何や。ダンスディレクターだよ。
あ、出てたっけ？
出てた出てた。あのほら、後ろから行って、惨敗しちゃったけど、
ああ、そうかもしれない。
そうだ、ダンスディレクターですよ。で、僕が酷評したじゃないですか。
ダンスディレクター。
酷評ってほどでもないけど、僕も白三角打っちゃったと思いますけどね。うん、本命は怖いんじゃねえすかみたいな感じでね。
ああ、ダンスディレクターだけよ、はい、で、ビッグアースは買うなって書いてあるわ。
えらいえらい。すごいすごい。
うん。
普通音来てますよ。
ほうほうほうほう。
ラジオネームメンクさん。
はいはい、
この流れで。
うん、
毎度不倫経験ありのメンクでーす。
いや、もうそんな話。
拓也さんの不倫の何が悪いねんのコーナー宛てのお便りでーす。
あ、そうなんや。
そういえばありましたね、2週前。
ありましたね、はい、
はい。先週ちょっと更新できなかったんで。
はい。
好きになったもんはしゃあないやないか、たけさんのこの言葉につきますねってことで、
うんうん、
毎日毎日同じ顔同じおっぱい同じケツ、そりゃ見飽きて外に刺激を求めちゃいますわ、
うん、
怒られるかもしれないけど男はそれが普通なんです、
うん、
ただ時間と財力がないとそれも無理な話でってことでね。
そうですね。
でもやるなら絶対にバレちゃ飽きまへん、
うん、
別に離婚したり家庭を壊そうという気もないんでね、
うん、
以上うまく表現できなかったですが、現状その日の一発勝負にかけてるメンクでした。
はーい。
何の一発勝負かっていうのは、まあ、あえて突っ込みませんけどもね。最近メンクさんのツイッターちょっと暴走気味ですからね。今回もなんか運動会の楽しみは若い奥様たちとおしゃべりできることみたいなこと書いてありましたからね。やばいですよこの人本当に。もう同窓会とかあったらもう絶対危ないですよ。もう嫌な予感しかしないですね。
もうおっさんやねんから。
ほんまに。そう、35とか6とかだったらね、まだね。
そうそうそうそう。
そうなんですけど、もう結構いい年ですからね。
そうよ。
ああ、お子さんももう大きくなってきますし、だんだん。
うん。
もうやめて。
うん。
てか、メンクさんね、女の子を産むべきだと思うんですよ、僕。
ああ。
兄、妹みたいな。
妹はメンクさんのツイッター見たら引くやろな。
はい、今オープニングの音楽流れてまーす。はい、ここオープニングでーす。まとまり系系バスロン M ラジー、改めましてどうも、今週は司会かもしれないブライトです。
はいはい、2週ぶりです、拓也です。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
まあ、先週はちょっとお休みということをやってしまったんですけどもね、
うんうん、
まあ、1週間あの充電期間経て、はい、今週からさらにあの本気で、
うん、
予想を当てていきましょう。
はい、
はい、この番組はどんな番組かご存知でしょうか。
はい、お願いします。
この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
今僕初めて台本見ないで言えました、
ね、あ、僕でも最近もう台本見ないんで、
えらいえらい、
うん、
僕毎回一応開いてるんですよ。
あ、そうなんや。
今回は今見ないで言えました。
ご苦労様でした。
240回にしてついに。はい。では今週はスプリンターズステークス、
はい、
当てるぜ。
そうやね、ちょっと頑張ろう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、
イエーイ。さて今週は第51回スプリンターズステークス G1 でございます。じゃあ現時点でのオッズを言っていきましょう。
はい、
一応出てますね。
うん、
1番人気レッドファルクス 4.2倍。
はい、
2番人気ダンスディレクター 6.3倍。
うん、
3番人気メラグラーナ 6.8倍。4番人気が、ビッグアーサー 10.1倍。
うん、
5番人気レッツゴードンキ 10.2倍。
うん、
6番人気セイウンコーセー12倍と、
うん、
なっておりますね。
うん、なるほどね。
以下が、ラインミーティア、ダイアナヘイロー、ファインニードルと続いております。
あ、はい、ファインニードルあれやな、もうデムール降りた瞬間来ないんだよな。
まあね、こんだけリズムいいんですけどね。
うん、
一番人気一着ですからね、セントール。
そうですね。
しかも0秒2圧勝だし。
うん。
うん、しかも G2 で。
うん。
それでも9番人気ですから。
なあ。
はい。じゃあ、互いの本命打っていきましょうかね。
はい。
いいっすか。
はい、いいですよ。
はい、じゃあいきます。せーの。
はい、
ズドン。本当かよ。はい、ということで。出ました、ブライト本命レッツゴードンキー、タクヤさん本命ネロとなっております。
はい、
じゃあまあレッツゴードンキーとか人気してますんで、
うん、
はい、まあキングカメハメハにマーベラスサンデーと。
そうですね、
まあ、タイプとしては血統的には L っぽいかなと思ってたんですけど、まあ最近の走り見てると S っぽい走りですね、うん、S か SL かみたいな感じだと思うんですけど、うん、まあ一時期不振みたいな時期はあったんですけど、うん、びっくりしたのがターコイズ京都牝馬高松宮のこの212ですね。
うん、
まあ、ダート使って前行ってここで先行活性化と馬場代わりショックっていうのを使ってリズムを立て直してきまして、うん、でターコイズであのハイペース追い込み、ね、でしかも人気が落ちて6番人気2着で激走した後に京都牝馬ですね、
うん、
あの激走した後にもう1回ペース落ちたんですけど後ろでしっかり折り合って圧勝しましたね、
うん
うん、でこれでもびっくりしたんですけど高松美は今度は内から2着、
うん、
まあ、短縮で刺してきたんですけど、
うん、
キングカメハメハって使い詰めがすごい苦手というか、まあ、疲労に弱い種馬なんで、
うん、まあ、これそうね、マーベラスもそんな感じやもんね。
昨年阪急杯高松美はビクトリア函館キンランドスプリンター JBC ターコイズってまあ相当使ってるんですよねずっと、
うん、
で京都牝馬もそんなに間隔空いてないし高松宮ビクトリアって来てるわけじゃないですか、
うん、
だからまあずっと使われてたんですよね、
うん、
なんでまあビクトリアとかはもう完全に疲労負けだと思うんですよ、
うん、
もう高松宮が特殊馬場だったし、
うん、
あそこでちょっとやりすぎちゃったかなっていう短縮で、
うん、そうですね、
はい、なんで僕はビクトリア消してたんですけど、
うん、
なのでここで完全に疲労が溜まって吐き出したと思うんですよね、
うんうん、
でその後の休み明け初戦っていう形なんで、
うん、
まあ、ちょっと前で言ったらナックビーナスとかもこれに近いのかなっていう、
うん、
ずっと使われてきての休み明け初戦みたいな、
うん、
はい、なので、まあ、金亀休み明け得意っていうのはそうなんですけど、
うん、
このレッツゴードンキは休み明け一応3ヶ月以上の休み明けは2回走って0002なんですけど、
うん、
これ割とどっちもローズステークスと阪急杯なんですけど、
うんうんうん、
もうなんかもうどっちもちょっと不審に入りかけてた時なんで、
うん、
まああんまり気にしなくていいかなと思って、
うん、
しかも3番人気4着と2番人気6着なんでそこまで負けてもないし、
そうね、
はい、なのでまあ今回は完全に疲労負けした後の休み明けって形なんで、
うん、
まあここかなと思って、
そうですね、
タイミングとしては、
うん、
はい、ポテンシャルはさっきも言ったようにその京都牝馬高松宮がもうここがやばいと思うんで、
まあまあね、
ちょっと驚いたんでね、
うん、
いや普通疲労負けするだろうと思ったんで、
うん。
はい、ということです。
はい、ありがとうございました。
タクヤさんは？
はい、タクヤさん5番手です。
ああ。
うん。まあ、あの、SL かな。で、S と L のバランスが良くなってきた馬で、まあ、成績ちょっと安定してきてるタイプになるのかなと思います。まあ、前走は今もブラさん言ったみたいに、まあ、これは崩れても仕方ない臨戦かなと僕もさすがに思うので、まあ、そこから間隔を空けて、まあ、ダウン戦では悪くないと思うんですけれども、まだやや S 勝ってるかなと思うんですよね、現時点で見ると。
はい。
そうすると、明けの多頭数混戦内枠っていうのでリズムを保てるのかなっていうのはちょっと怖かったんですね。
はい。
その分、ちょっと割引きました。
ああ。うん、外を突っ込んだ方がいいって感じですか？
僕はどっちかというと外目の方が良かったかなと思ったけどな。
ああ、そうですね。
うん。で、これやっぱ母丸徳なんで、やっぱりダート質の上手いと思うんで、多分ある程度体力であったり、耐久疲労はあるんやろなと思うよね。
うん。
うん。だからその分ずっと持ってたんかなと思うんで、僕はどっちかというと一つ戦えた方がいいのかなともちょっと思ったので、
はい。
うん。まあだから、ここ負けての延長、マイルチャンピオンの方が面白いかなとちょっと思ったりもするんで。
ああ。でもこれも延長だったらもう前、はい、しっかり行くとか、なんか位置取りかけないともう延長きつくないですか？
きついかもしれん。
その、あの、川崎のダートとか、ビクトリアも負けましたけど、うん、もう延長だったら逃げるぐらいの勢いじゃないとっていう、う
ん。まあ確かにね。
って思うんですけどね。
ただ、あとはちょっと内目の枠で、リズムがどうかなと思った分、まあ少し割引きました。ただ、あの、やっぱ切れないですよね、これは。どう考えてもね。
休み明けだったら、まあなんとか、耐えてくれんじゃないかなと思ってね、内枠。
うん。うん。
まあ、道あるでばらけた方が良さそうな感じもしますけど。
そうですね。
うん。一応人気で1、2、3って人気して軽く落ちるっていう形だと思うんで。
うん。
まあそこが魅力かなっていう。
そうですね。
じゃあ、ネロいっちゃいます？
はい。まあちょっとね、ここだけまあちょっと振り回したんかなっていう感があるんですけれども、まあ S ケーバーだと思います。で、まあ、前走のね、格好を見てると、ちょっともう行くこともできなくなってるのかなと思ってて、ちょっと終了っぽい挙動を見せてたので、いやどうなんかなと思ったんですけども、まあ、やっぱりね、昨年のスプリンターズステークスであったり、で、その後の京阪杯？
はい。
みたいなパフォーマンスを、そんなに離れてない過去に見せてる馬なので、僕はもうやっぱりこのスプリンターズ、京阪杯のイメージがやっぱちょっと残ってると。で、まあ多分その反動やと思うんですけど、まあ3つ惨敗してるんですけど、一応ね、この3つ、あの、まだ1回も1手の惨敗はないっていうことが一つ。で、一応ね、あの、反路とかでは、あの、いつも通りバタバタバタバタ、すごいタイムで走っとるので、はい、多分ね、その、なんていうんですか、走る気持ちがなくなってるわけではないと思うんですよね。
はい。
で、そのレースとしての相対性で脆さを見せてきてるのかなと思うんです。
はい。
だったら、今回メンバーで多分前行くの可能性があるならワンスイナムーンぐらい、あとダイアナヘアロ。
レースの相対性っていうのはどんな感じですか？
あの、要は いっぱいの馬で走るってことですよね。
ああ、はいはいはい。
うん、販路だと1頭とかでしょ。
ああ、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、
うんうんうん、だからそういうところでやならばやっぱり元気よく走れると思うんですよ、結局。
はいはい。
だって48秒とかみたいなタイムで走ってるわけやから。
はい。
で、その馬があんだけ脆いとかを見せるっていうのになると、やっぱりそういうその他の馬がいっぱいいて、そういう相対性のあれが生まれますよね。
相手関係みたいなね。
相手関係みたいな、
まあ、馬群とか、う
ん、それを多分単純に嫌がってるのかなと思ったんですよ。
はい。
だから今回メンバー的にで安定も変わったので、まあ逃げという手を取ってもらって、その流れの外、
うん、
を行けばまた可能性はあるかなというふうに見たので、もうそろそろ大宅山との再現があっても面白い時期かなとも思うので、ちょっとこの馬にかけてみようかなと思いました。
これ15番人気ですからね。
そうなんですね。
下手したら16番人気になっても
おかしくないよね。
いい馬ですからね。
うん。
だって今16番人気スノードラゴンなんで、
うん、
多分逆転しても、
うん、
スノードラゴンスプリンター勝ってますからね。
格は持ってるから一応。
まあ僕はさすがにこれは5番手です。
あ、そうなんや。
はい。いや、もっと印高くしようかなと思ってたんですけど、まあなんだかんだでさすがに厳しいかなと思って5番手。
うん。
でも別に、最初対抗にしようかなと思ってたんで。本当に。本当本当。 いやね、最初ね、評価を、僕、まあ今回、ブログの方で珍しく考察したんですけど、その時に最初、1.5 とか2とかつけてたんですよ。
うん。
だけど、どんどんどんどんよく見えてきて、てか、こいつそもそも強えじゃんって思ってきたんですよね。
そうそう、まあ、それもある。
去年のスプリンター、あの外枠からですよ。
うん。
あの、新潟と開幕週のセントウルショート数を走った後に、
うん、
外からちょっと体力切れ起こすかなみたいなこと、タケさん言ってたのに、0秒1とか0秒2とかでしょ、確か。
そうそうそうそうそうそう。
外枠から。
スプリンターズな。うん。
で、しかも位置も中途半端だったのに。
うん。
だから、そう考えたら、この馬やっぱりね、強いんですよ。少なくとも、ヨハネスのイメージからはちょっと違うしぶとさを感じますよ。
うん。
あのスプリンターの疲労が残りそうな連続でずっと使われてて、疲労が残ってるような状態で京阪杯圧勝したんで、
うん、
で、実際シルクロード一番人気になったわけですし、
うん、
みんな強いと思ってたわけですよね。要は気分よくいければっていうのがあると思うんで。
もう絶対そこやと思うんや、僕は。
そう。
うん、
で、まあ、ここ2走はちょっと乗り慣れてない機種みたいなのもあったじゃないですか。
うん、
で特に前走なんかもう押しても全然前行かないみたいな状態で、
うん、そうですね、
まあ、馬が良くなかったのか、まあ、騎手と合わなかったのか分かんないですけど、
うん、
まあまあリズムはまあ落ちてはいるんですけど、それでも別にそんなに、ね、うん、2秒負けたとかそういうわけじゃないじゃないですか。
そうです、そうです。コマ7秒、コマ8秒、
11着とか13着とかそういう感じじゃなくて、一応0秒7なんで、うん、5番手からね、うんうん、だからまあそこまで、だから逃げたりしたら別に普通にダッシュ力みたいなのが戻っててポンっていっちゃって、でしかも今回なんか逃げ馬揃ったとか、うん、逃げ先行馬揃ったとかってなんかどっか見たんですけど、
うん、
いやいねえだろ逃げ馬と思って。
そうやな、
うん、
多分これやろなと思って、
さりげなくちょっと押し出されたフィドゥシアぐらいだろっていうね。
ああなるほどね、そうね、
そう。あとワンスインダムーンも別に逃げたくて逃げたわけじゃねえけどみたいな感じで逃げじゃないですか、
うんうん、
だからそう考えると、もし行く気があるんだったらネロが一番早いと思うんですよ。だそう考えると、外枠からしか揉まれずにポンっていったら、
うん、
これがまあ逃げるんじゃないかなとは思うんですよね。
そうそう、
あの逃げる気力さえ戻ってくれれば。
流れの外に出てしまったら、多分前回でも下がしく空から楽になるんちゃうかな。
そう、前回完全にもう馬群入っちゃって、
うん、
揉まれてたんで、
そうね。
だからそれから外枠代わりってなったら、
うん、
いいと思うんですよ、
うん。
あとは状態さえ戻ってればっていうことだと思うんですけど。
まあ、馬体が減ってたからね、まあ、多少戻せほしいなと思うんやけどね。
はい。
うん。でも、やっぱり、あんだけ反路動けてる馬やから、多分、走る気力は死んでへんと思うし。
はい。
うん。だから、ね、結局、その、シルクロードから3つっていうのは、1回も逃げてないから、だったらまだ可能性ある
まだ酌量の余地がありそうな。
あると思いますね。それが100何十倍っていうのは、ちょっとどうかなと思うし。
はい。
うん。でも、あと、ファルクス以外ね、ちょっとやっぱ、一丁行ったのが結構多いからね。
そうなんですよ。
逃げっていう一応明確な武器を持てそうやさかいに、
まあさっき僕対抗とか言いましたけど、
うん、
本当本命しようかなとか思ってたん、いやもう本当にいないから、いないから、なんか本当一丁行ったんだったから、
うん、
だったらぶん回そうかなみたいなちょっと思ったんですけど、
うん、
やっぱ僕はやっぱりそこは理性が働いて
る。なるほどね、
うん、で白三角っていうところに落ち着いちゃいましたけどね。うん、今年のテーマは置きに行くっていうテーマで、
置きに行く、
置きに行くとか言ってたら回収率 70% 前後です。どうもこんばんは、ブライトです。
ブライトです。
去年あの100超えたからっつって、あの年始にちょっと調子乗ったらですね、回収率の方が 70% 前後推移することになりまして、あの皆さん本当、あの僕のツイートにより不快に思った方、本当申し訳ございません。本当に偉そうなこと言いましたよね、年始ぐらいにね。
どうもこんばんは、ブライトですよ。
どうもこんばんは、ブライトです。 70% 前後のブライトです。僕基本調子乗った次の年でダメなんですよ、やっぱりね。だから今年のこのね、多分こっから100になることはないと思うんですよ、もう僕。まあ諦めてはないですよ、まだ100っていうのは諦めてないですけども、でも一応、はい、多分この感じだと多分100いかないですよね。でそう考えると、もうちょっと来年は精進してですね、あのまたあの謙虚な自分でいきたいなとあの思っておりますんでね、あの皆さん応援のほど何卒よろしくお願い申し上げたいなと思ってるんですけどね、はい、あのご指導ご鞭撻のほど、
はい、
あのよろしくお願い申し上げます、本当に。
はい、
はい、どうもこんばんは、ブライトです。
はい。ちょっと面白かったわ。
だってもうほんと調子悪いんだもん、俺今年。違うんすもん、もうなんか年始ちょっと調子乗ったなと思ってね、思ってる、ちょっと後悔してたらどんどん回収率悪くなるんですもん、ほんとに。 もうそんなね、何、ジョーストリクトリーなんかじゃ全然フォローできないぐらい負けてるんですよ、僕は。もうほんと悔しいわ、今年。
そう、やっぱり、本命はさ、そういうのでいいやん。
どういうことです？
その、ジョーストリクトリーみたいなのまで。
ネロってとかってことですか？
そうそうそう。対抗にちょっと負けんの、補填だけしていって。
いや、だからね、いや、だから、ちゃんとね、京都牝馬では、
うん、
ペイジャフェリスとか20丸打ってんのに、
うん、
カワスが逃げねえとかやるじゃないですか、もう本当に。ふざけんなって思うじゃないですか。で、人がペイジャフェリス買わなくなった瞬間逃げるでしょ、あいつ。
逃げるやろ。
ふざけんな、カワス。
そうそう、ほんま、頭下がなんか買わされたな、最後な。
うん、アスカビレンに買わされて、
買わされて。
でも2着残ってたから、
そうそうそう、
なんだよと思ってさ。
僕でも単勝買ってたしな。
俺が京都、なんでさ、あんなさ、京都金牌でさ、あんなさ、すげえ速いペースで逃げてんのにさ、短縮でさ、抑えるんだよ。意味わかんないでしょ、だって。短縮ペース落ちで抑えてんすもん、だって。京都金牌と同じペースで行ってりゃさ、しかも何がムカつくって、これで惨敗してたら諦めもつくのに、7、8着に粘るっていうのがムカつくじゃないですか。ふざけんなよと思って。言ってたらわかんねえだろっていう。しかも逃げ馬に残られるっていうのがムカつくでしょ。アドマイアムーンに逃げ残られてるんですよ、アドマイアムーンに。名前忘れたけど。
京都ヒバステークスな。
そうそうそう、ムーンエクスプレスだ。
ムーンエクスプレスだっけ？
ムーンエクスプレスの松山に逃げ残られてるんですよ、あんなスローの逃げに。おい、行けよと思って、もう。しかも、17番人気でさ、行くだろ、普通。何なんだよ、もう、本当に。っていうのからですね、
はい、
僕の不信が始まりましてですね。
はい。
もう、京都金牌当たったはいいけど、それ以降当たらねえっていう状況が続きましてね。はい。まあ、そんな感じなんでね、まあ、皆さんね、レッツゴードンキ買わないで、置いてくださいよ、本当に。もう僕は本気で20丸打ってますけどもね。はい。
ネロは何？ 4 番手？
ネロは5番手ですね。
あ、5番手ね。
はい。
はい。わかりました。
はい。ちょっと長くなっちゃいましたね。
はいはいはい、
はい。はい。カットはしません。
はい。
じゃあ対抗以下。
はい。
行きましょう。
はい。
僕なんでしょうね。一人で喋ってるとめっちゃ静かなのに、ここうるさいですね。一人キャストの時めっちゃ静かなのにね。はい。
いいっすよ。
じゃあ対抗以下行きましょうか。
はい。
はい、じゃあ行きまーす。せーの。ズドコン。はい、出ました。ブライト対抗、レッドファルクス。黒三角星雲構成。白三角三頭いて、ブリザードネロ、ビッグアーサー。タクヤさん対抗、レッドファルクス。さ、一応さ、あんな狙ってるのにさ、これはないと思うわ、本当に。これ超絶ダサいでしょ。この対抗かぶりは。タクヤさん、黒三角ブリザード。白三角4頭いて、星雲構成。星雲、お弱いとか言ってたのに。星雲構成。こいつお気に入ってんな。はい。星雲構成、レッツゴードンキビッグアーサー、ダイアナヘイローと。
うん。
僕、今6頭印打ったんですけど、
うん、
もし次に印打つんだったらダイアナヘイローでした。
一緒やん。
ほぼ一緒じゃねえかよ。ほぼ一緒じゃないですか。っていうか全部一緒じゃん。
全部一緒やな。
すごいですね。上位7頭に印打って全部一緒被るってすごくないですか。
全部一緒やな。
すごいな。うん。僕、ほんと迷ったっていうか、まあ一応6頭って決めてるんですよ、なんとなく。うん、1頭軸の相手5頭ってなんとなく決めてるんで。あんま6頭に印打たないんですけど、もし、
うん、
でも、生まれんからだけだったら1頭抑えてもいいかなと思ったのがダイアナヘイロー。
あ
ー。だったんで。
そうやね。
だからもう一緒です。
これもないんだけどな、もうこれ切り切れへんかった、僕。
いや、買っていいと思いますよ。
そうよ、ね、
うん。僕も多分抑える、これ。
うん。
ちょ、印打たなかったけど、生まれんからは。
うん。
生まれんだけ抑えようかな、みたいな。
そうやな、そうやな、ちょっと怖いよな、気になる、さすがに。
いや、人気なかったら怖いですよ。
そうよね。
そう。人気あったら、まあ、疲労で負けるとかありますけど、
うん、
人気ないってことは疲労あんまないのかな、みたいな。
そうよね。
連チャンにかけても。
8番人気とかの？ 6 番人気か。あ、9番人気やろ？
うん。
ちょっと舐められたなぁと思って。
別にキングヘイローね、別に中山悪くないですから。
うん。
はい。はい、ということでね。
はい。
どうします？同じ馬あげたんですけど。
まあまあ、軽くでいいじゃん。
すごくないですか？ 7 頭印って7頭全部被るってすごくないですか？
被ってるな。すごいな。
すごいですね。
うん。
どうしましょうか？まあ、レッドファルクスですね。
うん。
まあ、僕から行きましょうか。
はい。
だからこれはあれですね、まあ、安田の延長に対応して、
うん。
で、しかも、高松宮はそこそこ走った後に、KO 杯もスローで折り合った挙句延長で後ろから行って刺すっていう、これは強いでしょう。うん、内容的には。
そうね、もう単純に強いよね。
なので、
うん、
普通、だから、千里が、今まで主戦場の馬が千六走るって、結構、かなり苦なんですよね、本当は。
うん。
ある程度ゆったり感っていうか、ある程度格っていうか、本気のなんか強さみたいなのがないときついんですけど。
そうね。
安田さんがやっぱびっくりしましたね。
うん。
もう一回刺してくる?と思って。しかもあの KO 杯がガッツリ刺した後に。
そうやな。
ありえないでしょ。リズムどうこうとかいうレベルじゃないでしょ、もうこいつ。だって鮮度もなくなってきてんだし。
うん。
だからもう単純にポテンシャル上じゃんと思って。
そうですね。
ああ。なんでまあ、休み明けで疲労ストレスないんだったらもう買わざるを得ないだろうっていうね。
うん、僕もそう思うな。
だから、まあ、本命はもしかしたら S が切れちゃってとかっていう可能性がまあ、ゼロではないと思うんで、
うん。
その、やっぱり、いい時と悪い時の差が激しいタイプだと思うんですよ。まあ、スエプトだって、うん。基本的にはですよ。うん、今もう、なんかカバーしちゃってますけど。
いや、でもさ、
はい。
もう、スエプトオーバーボードでこのクラスが出てるっていう時点でさ、もう多分ちょっと抜けてるで。
まあそうなんですけどね。
ああ。
まあちょっと別物って考えなきゃいけないんですけど。
うん。いやだから昨日、浦さんちょっとキャストでもちょっと言ってんけど、僕すごい納得したのが一個あって。
はい。
これさ、やっぱりさ、本郷スプリントで吐き出したやんか。
あ、そうなのよ、
うん、これがでかいよ。
いやらしいのよ、こいつ。
これやっぱりね、出すとこにしっかり出しとるからな。
そう。なんつうの。ババババって、だから、まあその、キャストでも言いましたけど、うん、スプリンター、スプリント、香港スプリント、高松宮、KO 杯、安田って1111とかで来てたら、多分切ってるんですよ、僕は。
そう、そうやな。
そう。だけど、こいついやらしいのは、香港スプリント12とか、高松宮一番人気3着とか、うん、ちょいちょい吐き出すとこ吐き出してるんですよね。
そうだよ。
だいい感じなんですよ、これが。
うん。だから、そうそうだからスプリンター激走した後にさ、
はい。
香港でガツンと負けて不審機に入るかなと思ったら、やっぱりまとめても来てたわけやさかいに。
もう一回ちょっと戻してきたんですよね。
そうなん。だからそう考えると単純にじゃあもうスプリントで吐き出しただけやんけっていう感じになるから。
そう。
そうなると、もうこれ切れへんよ。
そう、だからその安田の3番人気3っていうのもちょっといやらしくて。
いやらしいね。
ね。これが7番人気1とかだったら切ってるかもしれないんですけど。
そうと思う。
ふざけんなよと思ってね。
そうやね。やっぱそういうとこやと思うわ。
だからやっぱり、これはもうだからロードカナロア、弱いロードカナロアみたいなところには行ってますよ。やや弱いロードカナロアみたいな。うん、いや、だからもう強いですよ。
まあ、僕はちょっとこのまま L で見てた方やから。
あ、はいはいはい、はい。
僕は LS で言って、まあ、前がちょこっと話してた。
LS で見てるんだったら、もうそれこそちゃんと間隔空けて戻してきたって感じでいいですもんね。
うん、うん、もう全然大丈夫かなと思うね。まあ、ね、エポワスの単勝砕かれてから、このままある程度強いって思ってたんで。
しかも地味にエポワス今も活躍してるっていうのがすごいですけど。
そうそうそうそう。だから唯一の心配はうちの方に入った枠かなと思ったんやけど。
そうですね。
うん、まあそれもまあ回避さし、まあ。
そう、8ならまあ、OK でしょ。
うん、で、これで 4.9、まあ多分実際3倍後半ぐらいになるんかな。
いやでも3倍後半だったら全然こいつ
全然 OK やな。
OK です。1点いくつとかでもレベルですもん、だって。
多分そうよね。だって今日のレベルの前になってるよね、これね。だから本当はもうちょっと評価落としたのかなと思ってんけど、もう昨日、ブラザーのその、香港スプリットで吐き出したって話が、やっぱすっごい納得してたし、確かにそうよなと思ったから、もう太鼓やなと思って。
そう、なんかこいつやっぱ強いんだっつーの。うん、強いし、なんか、うまいんだっつーの、こいつが。
うまいね。
うん。なんか自己プロデュース力がうまいみたいなイメージ。
うん、なるほどね。
うん。じゃあ、セイン構成いきましょうか。黒三角僕打ちましたね。
はい。
まあ、これはですね、まあ、そんな強いとは思ってないんですよ。
それは僕も常に言ってるけどね。
だけどまあ、函館スプリントで一応ハイペースで前行って4に来たのがちょっとびっくりしたんですよ。おっと、しかもあれ、2とか3とかありそうな感じ、普通に来そうな感じで4だったんで。
そうですね。
そう、なんで、僕、やっぱ、ハイペース前行ってバテちゃうっていう負け方が一番好きなんで。
うん。
で、しかも、あれって完全に高松宮5番人気1着っていう後に1番人気になって完全に見積もられたじゃないですか、やっぱ1番人気に。でそれでも、6とか7とかに崩れなかったんで、まあまあまあまあ、で、しかも何がいやらしいって使い詰めないでここでまた間隔かけてきたってところがいやらしいんで、で、しかもこの母父がね、やっぱカポーティとかなんで、シアトルスルーとかなんで、やっぱちょっと L とか S とかだと思うんですよ、本質は。だからやっぱ間隔かけてとかってやられちゃうと、まあ普通に、 ね、高松宮で一応一定のポテンシャルを見せてるし、まあ、ヨドタン、あの、綺麗に回ってきたというシルクロードで2位、あの、結構、ね、ダンスディレクターが指してる中で、ネロが潰れた中で2位は来てるんで、それで高松宮1位って来たって、あ、まあまあ、ある程度強いって評価しなきゃしょうがないんで、まあ、そう考えると、まあ別に、軽く人気落ちるんだったら別に嫌う理由もねえかなっていう。
そうですね。
そう。で、しかも内枠もこのまま全然こなせるんで、スッと、こう中山千人っぽく、こう、スッとこう、2番手、3番手ぐらいのところにシュッと入っちゃえば、まあ、ちょっと切るのは怖いっていう。
そうね。
はい。
これだって 5走前、11番人気だった前で。
そうですね。
条件戦、ダマイヤムーにカポーティやで。どうするよ。ほんまに。まあだから、僕も、あの、まあ、SK 馬やと思うんやけども、ちょっとやっぱ L の方に寄ってる SK 馬なんかなと思うよね。
はい。
で、まあ、S の勢いからこう頂点っていうような勢いは感じなかった馬だ、あることは間違いないやわ。
はい。
で、まあ、男性になった、まあ、函館もやっぱりこれ、あの、一番人気、ハイペースっていう、その、L にとってはちょっと苦しい、あ、まあ、そうね、この臨戦にとっては苦し
い
展開で、
は
い、まあ、一応4着と、まあ、そこまでは崩れなかったっていうので、まあ、まあ、多少一定の能力は、まあ、認めなあかんのかなっていうランクには来たのかなと思います。
うん。
やっぱ一番うっとうしいのが、やっぱここから綺麗に間開けたってことだよね。
そうなんですよ。そこなんですよ。
で、やっぱ人気も少し落ちるし、まあ、乗りやすいよね。
そう。
で、この臨戦だと打ち割れるもんな、こいつ。
で、しかもハイペースで前行ってるってことは、やっぱりすんなりある程度前取れると思うんですよね。
そういうことね。そうですよね、
うん。そう。で、毎回毎回ちゃんと先行できてるんで。
そうね。
うん。いきなり後方とかないと思うんで。
うん。だからまあ僕はここでみゆきに言いたいのは、
はい。
今まで出てたのに、今の名前飛んでた。あれ、みゆきのクソ騎乗何やったっけ？
みゆきのクソ騎乗は、マキシマムドパリ？
そうやな、それもそうやな。
あれ、他にもありましたっけ、クソ騎乗。
なんか外回さ、やつおったやん、一頭。
カルドブレッサ
ー？カルドブレッサー、それそれそれそれ。
はい。
そうそうそうそう。まあ、カルドブレッサー思い出してくださいって言いたいんだけどね。
え、思い出したら4着になっちゃいますよ。
そうですね。
外回して。
だからまあ、本当は評価したくないんやけど、やっぱりこの、まあ、個体の能力の、見せてきてるパフォーマンスと、臨戦を見ると、やっぱさすがに切れへんかなと思ったので、しゃあないよね。
しゃあないですね。しかも、カルドブレッサーのすごいところは、日経新春杯はみゆきでクソ騎乗4着で、
うん。
藤岡でクソ騎乗で中山金牌2着っていうのがありますからね。
馬強いじゃんみたいな感じで。
そうそうそうそうそう。俺がどんだけカルドブレッサー買ってたかっつうの。日経新春杯20丸 ?20 丸か対抗か忘れたけども。打ってたっつうの。
そうそう、だから4着の時は僕も買ってたん
や。いや、だって日経新春杯3着だったら僕万馬券当たってますからね。
そう、だって絶対来たと思ったのに。
ふざけんなっつうの。
あの手応えで。
あの打ち伸びで外回して4着ですから、
ね。外回すみたいな感じだったしな。
出遅れ気味のスタート。
そうそうそう。
で、中山金牌、僕、単勝持ってましたからね。藤岡、あの外人、ベリーが内をつく中、一人外回って2着でしたからね。ほんとふざけんなと思ってね。何お前、オーシャンブルに負けてんだよ。リズム悪いっつうんだって
。オーシャンブル、あ、そうやな。あのオーシャンブルか。まあまあ、でも、背負かせしゃあないね。
まあ、これはしょうがないでしょ。
うん。
はい。じゃあ、他行きましょうか。
はい。
じゃあ、ブリザード。
うん、
一応黒三角なんで、拓也さん。
はいはいはい。これね、多分ね、多分この馬強いよ。
あ、本当ですか？
うん。この一応一戦級と言われてる馬ですよね。あの、ペニアフォビア、ヘレン・パラゴン、で、ラッキー・バブルス。
はい。
で、それよりも前に、ラッパードラゴンっていう、ちょっと、亡くなっちゃった馬ないけども。
はい。
まあ、猛烈に強かった馬。
はい。
ですね。それと、まあ、そこそこ勝負してる馬なので。
はい。
それなりの能力を示せると思います。で、若い頃は弱かったよね。最近で強くなってきてる馬なんやけども。
はい。
やっぱり活力上がってきてるタイプの馬で多分、なんだ。晩成型のタイプだと思うので。
はい、はいはいはい。
今こうやって上がってきてるのはいいと思いますし、2頭、2走前である程度吐き出してるのもこの馬にとっては悪くないと思うので。
はい。
ただね、一個やっぱりと、問題があって、最近ね、やっぱり多頭数の経験がないのよね。
あー、なるほどね。はい。
うん。だからそこでちょっとやっぱり、ちょっと戸惑うのかなっていう意味で、評価3番手にしたんですけど、ウルトラファンタジーとかみたいな再現あるなら、この辺あってもいいかなと思うんやけどね。
これね、血統的にもローテーション的にもちょっとウルトラファンタジーっぽいんですよ。
ああ、そうなんや。
ウルトラファンタジーも全然実績なかったんで。
2戦もそんななかったよね。
そう、全然なかった状態で、まあ、G2 勝ちぐらいしかなかったんですよ、ウルトラファンタジーも。
うんうん、
でしかも前走、惨敗した後に休み明けでウルトラファンタジー来たんですよ、逃げて。
うん、
で、こっちは一回使っちゃったのがちょっと嫌なんですけど、
うん、
ただです、これも、その、相手が結構強いんですよ、そこそこ。
そうなんですよ。
戦ってる相手が。
うん、
なので、で、しかも今、今年、その、去年、まあ、勝ち馬、レッドファルコさんいますけども、
うん、
一応混沌としてるじゃないですか、スプリンター。
うん、
路線ってね。だから、別に香港馬がボーンと破っちゃっても全然、
うん、
まあ、おかしくないというか、まあ、全然
そうです、ね、
ありだと思うんで。
うん、
で、血統がこれ、まあ、ヌレイフに断じひで、その後ろがヌレイフなんですよね。
うん、
超まとまり血統で、
うん、
人気落ちで鮮度あって、
うん、
異端路線 で。しかもそのウルトラファンタジーもノーザンダーサー系だったんで。
うん、
だからまあ、で、このまま結構自在性あって、前でも後ろからでもいけるんで、
そうな、前でもそう、しんがりでも、何でもやるよ、高いね。
そう、なんで、ちょっと、
うん、
で、打ちすぎると、ちょっと流れに入っちゃって、その、他コースの経験がないっていうのがきついかなと思ったんですけど、うん、やや外目入ったっていうのが面白いと思うんで、
リラウツチョイスだから、フルーキーとかよ。
そうですね、これも。だから、全然日本に対応できないってこともないと思うんで、
ね、ないと思うしね。
はい。
うん、
まあ、あとはビッグアサぐらいですかね。あと、
ね、
ダイアナか。まあ、
うん、
ダイアナはまあ、いいとして、ビッグアサーね、
うん。うん。
これ、だから去年、一番人気。
うん。
からの、まあ、軽い人気落ちみたいな感じですけど。
うん。まあまあ、買うなら今年よね。
うん。国内ずっと一番人気だし、
うん。
買うなら今年でしょう。
そうですね。
っていうか、去年は絶対買っちゃダメなんで。
まあ、そうでしょうな。
うん。
うん。まあまあ、まあ、そうですね。もう去年よりは今年よね。
そう。
うん、で、福永もこれぐらいの人気だと一番確率高そうな感じだしね。
そう。
うん。
まあ、だから。
あとはもうその体調のみをね。
そうですね。状態だけですよね。
うん。うん、
まあ、かなり状態。
あまり良くないっていう話をちょっと聞くから。
そう、状態悪いっていう話聞いてるんで。
うん。そうだけな、
まあ。単純に状態が悪かったら、まあ、走れないとは思うんですけど。
うん。
でもまあ、自力はあると思うんで。
まあ、そうでしょうね。多分、そうでしょうね。
そう。だからまあまあ、うん、少なくとも去年よりは買えるだろうとは思うんですけどね。
これ逃げる？もしかして。
そう、だから逃げてもいいと思うんですよ。
逃げても別にいいよね。
うん、逃げた方がむしろ、
いいね、
そのストレスとかないんで。
そうよね。ただ、福永それする？
いや、多分、一番人気じゃなかったらできると思うんですよね。
そうか、その可能性あるのか。
そう、だからスタートはいい馬っていうか、いい騎手じゃないですか。
それは、うん、あるね。
で、完全プレッシャーから解放されてるんで、
うん、
少なくとも去年なんかよりはプレッシャーないじゃないですか。
うん、
で、調子悪いっていう風にも言われてるし、
うん、
変な話、別に逃げて惨敗したって、まあ調子も良くなかったしねって言われて終わりだと思うんですよ。
そう、今回だからそれ言えるからね。
そう。で、
うん、
別に福永が、例えばビッグアサがめっちゃ調子良かったとしても、逃げて惨敗した後になんか理由聞かれたら、なんかいつもと踏み込みが違かったとかって言えばいいわけじゃないですか、別に。
うんうんうんうん、
こっちは分かんないわけだから。
うん、
だから言い訳はいくらでもできると思うんですよ、休み明けだからとか。
そうね。
だって実際休み明けが敗因だっていう風に言ってもいいと思うし。
全然そうですね。
そうだから別にそれに対して、だから20丸打ってもその20丸打った人は、まあ、休み明けだしねで負けたらしょうがないっていう風に思って20丸打つとは思うんで、
うん、
だからそういう意味じゃそんなにね、去年よりは罵声浴びないと思うんですよ。
まあそうよね。
いや、そう。だから、僕一個言いたいのは、やっぱ去年20丸打ったやつは買えと思うんですよね。
まあそうよな。去年そうやな、去年。いやでもな、まあ確かにそうやな。でも去年20丸打った人は、
うん、
その、どういう心境で打ったのかなと思うんだよ。だから僕らはほら一応 M やってた境に、
はい、
あの、セントールで、まあ、楽してしまった境に本番控えたら苦になるから怖いっていうのは一応、確たる理由としてあるわけやんか。
はい。
でもそれ以外の人たちっていうのはどういう理由で本命を取ったのかな。
いや、それは単純に高松宮 G1 勝ってて G2 一番人気一着して圧勝してるわけですから、単純に能力は上ですねっていう感じで打つでしょう。
ここで切りはダメよね。
そう、スプリンターを20丸打ったやつは強いと思ってんだったらここも買えと思うんですよ。
うん、そうやな、まあ、切りはダメよな、それ。
切りはダメでしょ。だから状態が悪いからとかつって言うんだったら、
うん、うん、まあ、せめて黒三角までやな。
そうだからね、去年20丸のやつはちょっとそれはビッグアーサーに対してちょっと失礼だろうと思うんですよね、
うん、
だって
ね、
去年20丸打ってるっていうのはそのローテとかはどうでもいいくて能力を評価して20丸打ってると思うんですよ。
うんうんうん、うん、
まあもちろんね、セントールで強い馬が強いとかね、まあ分かんないですけど、ローテ見てるか分かんないですけど、
うんうん、
でも強いと思って20丸打ってるはずなんですよ、去年20丸のやつは、うん、だってそこ以外20丸打つ理由がないからね。
そうですね、
そう能力っていうとこ以外は、うん、だからそう考えると、うん、たかだか1年とかね開けたぐらいで、うん、いきなりお前その強いと思ってた馬の評価を下げるのかっていうね、
うん、
ことなんですよ僕が言いたいのは。
確かにそこに20万してんだ、ここはある程度印をしたらな、こんだけ人気をしてんだと
かね。そうそうそうそうそうそう。調教悪かろうが何だろうが強いと思ってんだろっていうさ。
うん。うん、
生地調教とか乱すからそういうことになるんだけど、ね、本当に。どっか一個に特化しろっつうの。
そうね。
うん。
こっちはネロに本命打っとんねんぞって。
調教悪いってね。あ、いいのか。調教いいのか。
そう、調教いいけど。
調教はいいけど、金層リズムがクソ悪いという。
そうそう、クソ悪いけど、そんな分かってるけども、20枚打っとんねんぞって。
あとはまあ、ダイアナ軽く言います？
まあまあ、もう軽くかな。
4連勝中。
そうですね。まあ、とりあえずは、まあ、常連ちゃん中やろうなとは思いますよね。
竹だったら多分差しに回るか逃げるかどっちかで来ると思うんですけどね。
うん。
疲労はすごいあると思うんですよ、使い詰めて
あります。あると思います。
はい、
これずっと使ってるやろ、今年。
そう。ただ一応2走前条件戦っていうのはあるんで、
うん、
鮮度はあるじゃないですか。
ありますね。それでどこまで飛ばせるかよね。
そうなんですよね。
うん、
だから人気がなければストレスとか疲労がないと見て、
うん、
食いついてもいいと思うんですけど、
うん、
人気しちゃうと、人気してるっていうのをマークされて、バグの中入ったりするとちょっときついと思うんで、
うん、
人気なかったら抑えてもいいかなって思ってたんですけど、
そうね。
はい。
いやね、あとね、まあ、もう一つこの馬ちょっと残そうと思った原因が一つ、もう一つあなたの昨日のキャスターの中にもあって、
はい。
この馬でやっぱりね、フィールドデビューで広報ともやってるのよ。
そうなんですよ。
うん。
なんか、そう、リクさんが、
うん、
ツイキャスで、
うん、
このまま差し経験ないのが痛いですねって言われたんですけど。
あ、はいはいはい。
いや、フィリーズレビューやばかったろっていうね。
そうだよ。で、これはもう完全にへぐってるだけで、やっぱりやってるのはやってるのよね。
はい。
だから、あの、経験ないことはないし、できひんこともないとは思うやわ。
うん。なんだったらキングヘイローってショック大好きなんで、いっそ、後方から行っても超面白いと思うんですよね。
そうよね。
変に群れ入るよりかは、
うん、
極端な競馬した方が絶対いいと思うんですよ。
うん。だってあのフィリーズの最後の足、やばかったよ。
やばかったですよ、あれ。
やばかったよ。
あ、負けたと思った瞬間4着ですからね。
うん。
おーっと思いましたもん。
うん。
まあ、二度と黒板乗せてもらえてないということでね。皆さんお察しくださいっていうことだと思うんですけど。そこは忖度していただきたいということで。
はい。
はい。
まあ、だから、やっぱりそれも、それがやっぱ最後の決め手なんだから、これ、やっぱりこれが落としたらあかんっていうのは。
うん、そう。だから僕も一応まあ印今打たなかったですけど、
うん、
もし7番手で印つけるんだったらこれっていうのは、
うん、
その、なんていうんですかね、未知の怖さみたいのがあるんですよね。
あるよね、
うん。そう。どこまで強いかがちょっとまだよくわからないっていうか。
わからないしね。
そう。キングヘイローのそれが特徴とも言えると思うんですけどね。
うん。
で、それこそ竹豊って頭いいから、
うん、
どっちかに振ってくる可能性が結構あるじゃないですか。やっぱり逃げたり、追い込んだりとか。
そうよね。
そうやったときやっぱ怖いんで。
うん。
うん。やっぱこの人は、うん、怖いですよ。
うん。あと人気どころちょこちょこと言っときますか？
あ、まだ人気どころいましたっけ？
ダンスディレクターとか。
あ、そっかそっか。
うん。
そうですね。あ、メラグラーナも人気してますね。
そう、だから面白いところは、切ってるところはちゃんと同じ馬を切ってるよね。
そうなんですね。
うん、
メラグラーナに関しては、強くねえだろっていう。
うん。これ、前回たまたまよ。
そうなんですかね、
うん、
僕ね、でもね、その、
うん、
セントールに関して言えば、これ、キャスでも言ったんですけど、
うん、
これ、流れの群れの外から来たでしょ、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、
あの、
そういうこと
でね、そのレースとして参加してる、パッとこう、うん、絵を見たときに、そのレースの絵ですね、この画面の絵を見たときに、
うん、
もう、うん、アドマイオゴット来た、ファインニードル来た、
うん、
あの、フィドゥーシャ逃げてる、
うん、
ダンスディレクター外から来た とかっていうのは見えてるんですよ。
うん。
だけど、気づいたらメラグラナ4にいたんですよ。
そうそうそうそう。
これ、群れに入ってないってことなんですよ、僕の中で。
うん。
わかります？ちょっと抽象的なんですけど、うん、なんか自分の中ではやっぱレースに参加してなくて追い込んできたイメージなんですよ。
うん。うん。
だから、これは、その、やっぱレースに参加してると参加してないって、僕、その、タクヤさんもよく言いますけど、群れに入ったか入ってないかみたいので、
うん。
これはもう外から追い込んできたイメージなんですよ。気づいたら4人いましたっていうタイプなんですよ。
うんうんうん、
だから、強さを感じないんですよね、これに対して。
そう、そうですね。
はい。
でもこれ、一回これしてしまった際に、今度ある程度やっぱり勝負しに来るから、
はい。
もう多分、即死よ。
あ、なるほどね。
うん。
あ、もうある程度来れるってのが分かったからってことですか。
そうそうそうそうそう。前回動いたっていうのがやっぱり余計よね。
なるほど。
うん。
死んだふりもできないってことですね、要は。
そうそう、もう今回は死んだふりもできひんし。
はい。
多分ある程度あの前回動けたのが足りなかったっていうことでしょ、コンマ2秒。
はい。
で同じ機種乗るからその分早く動くと思うわ。
はいはいはいはい、はい、
うん、そうすると群れに入ることになるから、
はい、
多分即死よ。
これ F ですか？
F もクソもこんな、え、これ F にするぐらいの人気？
3番人気。
あら全然 F よ。
僕はじゃあダンスで F にしますわ。
あ、まあダンスな。
やっぱりね、前走強、まあ強かったっていうか、まあよく来たなとは思ったんですけど、
うん、
やっぱマイナス8でしょ、ここが、うん。去年もね、体重増えなくて、結局あのスプリンターで、ダメだったじゃないですか、
うんうん。
まあ去年と似た感じというか、去年をなぞってると思うんですよね、臨戦的にはね。
そうだよね。
雰囲気が。
うん、
去年もまあまあ、7着とかでしたけど、まあ今年も、と同じで外から外回して届かなかったって競馬じゃないですか。
うん。
うん、でしかも今回外枠入っ大外枠なんで。
そう。この馬に関してはね、ちょっと矛盾した話になるかもしれんけど。
はい。
僕やっぱりちょっとエルカしてると思うよわ。
はい。
やっぱり長期休養明けで
走
っちゃったし、
はい、
っていうのを見るとね。で今回最終的に切った決断をしたのはやっぱ大外なんよね。
ああはい。
うん、でもエルカしてるっていうんであれば大外でええやんと思うやんか。
はい。
うん、でもそもそも SC で見てた馬さかいに、
はい、
内枠に入った方が潜在能力として持ってた SC をもう一回引き出せるかなと思ってたよ、
はい、
うん、でもそれがもうありえない枠に入ったら単純に L 化したもののその L だけのものの優位性しかないかなと思ったよね、
はい、
でそれなら前回走ってしもてるさかいに今回は多分単純に疲労でしかないかなと思ったよ。
まあ前走が休み明けで開幕週で L っぽくて来ちゃったっていう、うん、考えたら、うん、アップの G1 で叩き2戦目でってなったら微妙ですもんね、
う
ん、
そうそうそう。でもしその SC を呼び出させるっていうのであればもう枠死んでるから、
はい、
だったらもうちょっと昨年本命してたけどもやっぱりちょっとこれはあかんかなと思うね。いや僕もこの馬好きだからな買ってほしいんやけど、
はい、
でもやっぱり現実的なことを考えるとちょっとやっぱ手を出しちゃいけないかなって思ってよね、
うん、
うん、ちょっと運ないよね、うん、
そう運もないしこの馬強いと思うんですけど、ねね、うん、本気の G1 級ってわけじゃないからやっぱり G1 勝つには何かしらのショックとかいろいろこう、うん、うまくこうタイミングとか合わないといけないと思うんですよ、
うんうん、
だからそれがまあシルクロードとかで言えば阪神カップ前行ってからの後ろに地取りショックとかあるじゃないですか、
ね、
やっぱそういう、
はいはいはい、
だからそういうのが必要だと思うんで、うん、単純に休み明けで4番人気3着マイナス8で後ろから行って追い込んだだけだったらもともと前で実績あるわけじゃないし、
うん、
逃げれなかった逃げ馬とかそういうわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
だから単純に漫然と千里だけ使われてきてしかも休み明けマイナス8って考えると、うん、まあ普通に考えたら5、6着ぐらいがせいぜいって思っちゃいますけどね、
うんうん、
はい、まあ、いい馬でしたけどね。
はい
はい、慶応杯勝ってればちょっと未来変わったかな。
確かにそうよね、
うちどん詰まり。
うん、
はい、そんなもんですか。
でも僕はいいけどちょっと一言ずつ言っていってさ、ファインニードル、
あ、これはあのアドマイアムーンって関西圏の戦人が得意なんですけど、
ほう、
はい、まあ、中山もそんな相性悪いわけじゃないんですけど、まあ、セントールで完全に使っちゃった感じがしたんで、
うん、
これしかも交互じゃないですか、7、1、5、1なんで。
そうですね。
だからまあここもちょっと厳しいかな。まあストレス疲労ももちろんあるし、うん、まあ、ストレスはそんなないかもしれないですけど疲労がまあありそうなんで、
う
で前走も綺麗にうまく回ってきたって印象なんで、
そうだから僕もそれね、やっぱ前走綺麗すぎる、
そうですね、
うん、勝ち方綺麗すぎるし、ちょっとやっぱり前半も遅かったしね。
でしかも北九州記念が6-8で V ラインした後にペース落ちを前に行くっていう完全に位置取りがかかったんで、
そうそうそうそうそうそうそう、だから来るべくしてところが来たっていう感じだと思う、
感じだったんで、
うん、
まあまあこれはまあその後はきついかなっていう、
うん、
だからあれみたいな、
僕もそもそもセントールでも勝ってへんからもうここで買わない
あれみたいなイメージです。ゴールデンキャストみたいなイメージです。
ああなるほどね、
うん。
あとあれワンスインナムーンどうする、
これだからね、僕は罠だと思ってるんですよ。
うん、
ハタボーさんがこれに思い知るし打つみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
いやーと思ってね、僕桜ゴスペル買ってたんで、
うん、
あれ、トキステークス1番人気2着で、前行って、短縮ショッカー入ってんのに、あれだったんで、
うん、
もうだからトキから買わねえと思ったんで。で、ワンスインダムーン自体はまあまあ、いい馬だとは思うんですけど、僕やっぱり高松宮のね、16っていうのがちょっとどうしても納得いかなくて。
僕これ本命やったよな、確か。
僕も結構いい収集打ってたんですよ、
うん。がっかりやったよね。
そう、がっかりしたんで。別に道悪くもねえだろ、お前と思ってね。
がっかりだったよね。
がっかりだった、ほんと。だから、で、トキステークスでタガノブルグと0秒0でしょ、
うん、
タガノブルグなんかもう、お前いつの馬だよって馬なんで。
うん、
だからそう考えると、もうポテンシャルがそもそもっていうとこがあるから、
うん、
まあ、仮にこのローテーションがすごいバッチリこの馬に合ってたとしても、届かないんじゃないかなっていうのはありますけどね。
うん、まあ、僕もはね、高松やっぱり評価したぐらいから、能力ある程度見てるんよね。
はい。
で、やっぱ鮮度もあるし、まあまあ、がっつり負けた後、また2つポンポンと勝ち上がってきたから、リズムをつけてきた境に、まあそんなに悪くはないと思うよ。だから一応印を打とうかなと思ったよね。要は今打ってる人の下にね。
はい。
ただね、やっぱり前走ね、これ逃げ切りっていうのがどうなんと思ってね。
はい。
確かに、そのハイペース、踏ん張って2走とも逃げてるから、なんていうの、記録みたいなもの分からなくもないんやろうけども、それその分疲労たまるしなとも思うし、
はい、
じゃあ今回逃げられなかったらどうなんのとも思うよね。
そう、この馬がだから本当にがっつり C とかっていうんだったら分かるんですけど、別にアドマイムーンでヘクターだったら別に逃げても別にね、うん、それが苦じゃないとは思うんですよ、そんなに。
うんうん。
ってことは逆に言えば、ここがそんなにだから楽にならないっていう。
そうそう、だから楽にはならんよね、多分。
うん。
ましてや、例えば逃げられたとしても短縮の逃げになるから逆位置取りにもなる可能性あるし、多分逃げても楽にはならんよね。
うん、楽にはならないと思いますね。
そうよね。だからそれを考えると、やっぱり鮮度一発だけで、だったら他に鮮度ある馬まだいるしなと思うから。
うん、だから結局、だから高松にはもっと頑張れよって思っちゃうんですよね。
そうね、まあ、まあ僕は、能力は一応、そのそこそこ評価はしてます。ただちょっとここではやっぱりよく考えたら、ちょっと手は出なかったかな。
うん、僕はローテーションも良くないと思うし。うん、
ローテーション良くないよね、やっぱりね。うん、やっぱりローテーション良くないよね。
良くないと思う。
うん、やっぱそうですね。
いくら異端とはいえね。
うん、そうな、そうな、そうな、そうな、そうな。だから、そこよね。異端だから全部飛びつくっていうわけにはないからな。
うん。
うん。だから、もうちょっとその、なんていうの、割合でちょこちょこっと異端みたいなのが入ってきてくれたらいいけど、結局そんなにここのレース異端入ってこないからな。
そうなんですよね。
うん。
前走、だから、戦4組が000012なんですよ。
ああ、そうなんや。
そう。なんで、やっぱり短縮が効かないんです、意外と。
000012、1個も来てへんのことか。
1個も来てないんで。
年末の時はもう短縮末やったのにな。
そうなんですよ。
うん。
今はもう千人ローテが普通です。
まあそうだよね。
はい。
あと何か言いましたか？もうこんなもんですか？
こんなもんじゃないですか？
そうですね。
はい。
LINE ミーティアはもうちょっと頑張りすぎたもんね。
そうです。前走頑張りすぎちゃいましたね。打ちついてたんで、うん、ちょっときついかなと思いますね。そうです
ね。3回はしんどいよね。
3回はちょっとね。
ね、
いい馬でした。前走でいい馬だなと思ったんですけど。
うん、そうね。
うん。
モンドキャンノは？
モンドキャンノはもう僕は強いと思ってないから。
ああ、OK です。
はい。
はい、僕も前走でがっかりしたから。
いや、僕だって前走切ってましたから。
うん、あらそうみたいな感じだったからね。
うん。
はい。
いいですかね、まあ大体は。
いいですよ、はい。
はい。じゃあ、おさらいいきましょうか。ブライト本命、レッツゴードンキ。対抗レッドファルクスで、黒三角戦運構成、うん、白三角さんといて、ブリザード、ネロ、ビッグアーサー。
うん、
タクヤさん本命、ネロ。対抗レッドファルクス。黒三角はブリザードで、白三角4といて、戦運構成、レッツゴードンキ、ビッグアーサー、ダイアナ・ヘイローと。
うん、
二人が予想してほぼ一緒ということでね。
そうでございます。
はい、皆様面白くないでしょうか、この番組。ではエンディングで。
はい。
寒い。いきます。エムラジ坂。この坂もまた、実に走りたくなる坂である。中山並みの、急行、バイス。これは大気バカラサザンヘイローサンク日本芝十条唯一の勝ち馬だけど俺は大勢ブレイブを買ってたからあっさり逃げ切られて化け外した、はあはあ、登り終わりました、はあ、疲れたっていうか俺エスケじゃねえか坂得意じゃねえし量のない CK だし内枠専用京都とかじゃないと走んねえし、はあ、鶴丸グラマーだし、はあ、疲れた。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、イエーイ。さてもう一つメール来てます。
あら、そうですか。
ラジオネームザッツマンさん。
はいはい、
どうもこんばんからくれない。
はい、
ローズステークスお二人に質問です。
ローズステークス、はいはい、
まあ2週前というかね、まあ、先週は、うん、放送なかったんで、
うん、
からくれないのあの位置取りについてどう思いますか。あと川北演歌の前半 1000m58 秒台の逃げから残るというあれは強い内容だったのでしょうか。ローズステークスからくれないで結構自信があったのでお二人はどういった解雇かなと思いましてメールしました。
うん、
今週のエムラジも楽しみにしています。
ありがとうございます。
神様方どうかよろしくお願いします。これね、僕はねちょっとショックですね。
それは何、位置取りのこと。
いや、位置取りもちょっとまあかかりながらとか前言ってたんで、まあ、ちょっと無理かなとか道中見ながら思ってはいましたけど、
うん、
まあだから結局前行っちゃうぐらいの馬になっちゃってたのかいっていうね、そこにちょっとね、だから後方ズドンの方が面白いと思うんですけど、
まあそうね、だから結局こういうそのなんていうの、闘争心であったりその行く気が旺盛な馬っていうエネルギーがあるでしょ。
はい、
それをそのいかにレースでドンとさせるかっていうことだと思うよね。
はい、
それをやっぱり前走まで乗ってはった騎手の補正が強かったっていうことなのかなと僕思った。
まあ、やっぱデムールうまいですよね。
うん、そうなんよなと思って、
はい、デムールはやっぱり引っ張るとうまいですからね、後ろに。
そうね、だって普通に持っていかれたしね。
だからねちょっとショックというか、まあ単純、まあ、前行っても、まあ、一応延長で前だから、まあ、悪くはないじゃないですか別に、
うん、
単純にね、
うん、
だからもうちょっと粘ってくれるかなと思ったら意外とピタッと止まっちゃったんで。
そうですね、
まあ、距離も長かったとかいろいろあるかもしれないですけど、
うん、
僕ある程度ポテンシャル見てたから、
うん、
だからちょっとショックはショックでしたね。
そうですね、
だからまあでもとりあえず前行けたっていうのはいいから、
うん、
次短縮で後ろに回ればまた同じ足使えると思うんで、
うん、
とりあえず短縮待ちで、
はい、
はい、
まあ、ロードステークス見て思ったことは、改めてリスグラ州って馬強いなと思いました。
そうびっくりしたねリスグラは。もう僕週刊賞本命でもいいと思う。
僕もそう思う。これはやっぱり結局なんだかんだで気よるよね。
まとめましたねうまく。
ああ
のみんなが潰れる中で、
そうですね、やっぱりいいところでおるし、はい、これも本番も綺麗だ。
しかも1とか縫って3だったらちょっと嫌ですけど、外くるって回ってきて3なんで、
う
ん、普通に本番内役だったら全然巻き返せるなっていう感じだったし、しかもまああんまり多分休み明けからそんな作ってないだろうし、
うん、
いやーこれ G1 チャンスじゃないですか。
そうですね、
はい、しかも勝った馬が人気薄2頭なんで、
うん、
ここがちょっと反動ありそうな感じがするんで、
うん、まあ、勝ち馬は多分もう厳しいよな。
うん、2着も厳しいと思いますよ、やっぱり
2着も厳しいよね。
去年のあれと一緒ですよ、黒コスミアと。
ああそうよね、
C っぽい配合の馬が逃げて2着という、
うん、そうね、
全く一緒
一緒やね、確かにそうよね、
はいはい、
メリッサもしんどいのし、
メリッサもまあまあまあ3ぐらいあってもいいかもしれないですけど、少なくともリスぐらい上はないと思いますね。
そうやね、リスぐらい上はないよね、
はい、距離も伸びちゃうし、
うん、
うん、はい、そんな感じです。
はい、
で雑馬さん、あのからくれないでね、拓也さんとブライトさん本命で、あこれはいけるなんて思ったかもしれないですけども、本当、
うん、
申し訳ない。
はい、
なので週刊賞はリスぐらいを変え。
そうですね、
そこで許してくれ。
それ安定はします、
そこで許してくれ。
はい、
頼む、ごめんなさい。はい、ということでね、
はい、
メールありがとうございました。
はいはい、
じゃあお知らせいきます。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
うん、
ふつおた、そして馬部屋の泉、そして競馬事業仕分けと、
はい、
そして新しいコーナーやってますね、うん、あなたの思い出の馬ということでね、
はい、
まあ、シンプルにあなたの思い出に残る馬を教えてください。
うん、
はい、また逆にですね、競馬歴浅かったりして、まあ、こういう馬、どういう馬だったですかっていう感じで、こう、MC2 人にですね、逆質問という形でも、OK ですので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい。
メールはですね、番組ブログのトップページに、お便りコーナー紹介というところがありますので、うん、そこにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れとしましょう。
はい、
お相手は、今年の流行語大賞はそれが俺のリアルだからっていうので、
もう全然分からへん、
噛んじゃったけど、それが俺のリアルだからっていうので撮ろうと思ってるブライトと、
日曜日いよいよ凱旋門賞です。イネイブルは多分ないです。里のダイヤモンド人気落ち一発あるんじゃね。お疲れさ、ありがとうございました。
いや里のくらいは北さんの方があったでしょ。
まあそうですよね。本命はウィンターです。
ああそうです。